改めまして皆様こんにちは。お元気ですか？皆さんうなずかれました。今日は先ほど秋晴れというお話出てましたけど、台風で今ここへ来る途中のテレビでは犬吠埼の辺はもう立ってもいられないという中継をやっておりました。夏が非常に暑くてですね、またちょっと涼しくなったりまた来週は暑くなるとか言っておりますので、どうぞ皆さん方体調には重々お気をつけいただきたいと思います。私はただいまご紹介いただきましたように、地区のすごい難しいところの名前で覚えきれないんですが、拡大、会員増強、そして大会防止委員会というところの、委員を仰せつかっております、藤沢東ロータリーの海老沢でございます。よろしくお願いいたします。先ほどからのスマイルで皆さんから宅配よろしくというふうなお言葉を頂戴したんですが、実は地区の方から会員増強のお願いに行ってこいというお話がございまして、一人当たり3軒行くんだということになりましてですね、割り当てられたのが自分のところと藤沢南と、こちらに伺ってぜひお願いをしてこいと言われました。で、茅ヶ崎さんと聞いた時にこれはラッキーだと、このお願いは3分で終わるなと実は思ったんですね。会員の方々しっかりご承知と思うんですが、前年度の会員増強におきまして、こちらのクラブは大変素晴らしい成績をお上げになっております。14名増員の、4名ご大会の方がいらっしゃいまして、10名増員になって現行40名ですか、41名というふうに伺っております。今年度の、その状況についてなんですが、実は委員と言われましても私できるから委員になったわけでもなく、やりたいからなったわけでもなく、昨年度会長ということで会長を卒業したら地区をやるんだというふうに終わった時に言われまして、それなんですかと実は伺ったようなわけで、そのくらいはっきり言ってロータリーについては不勉強でございまして、地区に参りまして、じゃあその状況の話行きなさいよと言われた時に何かレクチャーでもあるのか、レジュメでも渡してもらえるのかと思いましたら、そういうのは一切ないって言うんですね。あんた言って好きなこと言ってらっしゃいと、好きなこと言っていいんですかって伺ってみたんですが、実はそういうお話し合いはありませんで、逆にレジュメとか渡すとその違うことというか意思に反することを言わなきゃならないかもしれないから、あなたが感じているロータリーをお知らせしてきてくださいと、こういうニュアンスだったと思うんですね。今年の早々に、年度変わり早々に増強委員会ではセミナーをいたしました。で、私この茅ヶ崎に来てこんなお話するの本当恥ずかしいんです。何しろ目の前には田中さん直々のガバナーがいらっしゃいますし、もう大先輩伊藤さんはじめ、もう森さんはじめ、もう大変大先輩方がいらっしゃいまして、何を今更というふうな気もするんですが、まあ、私は今日ぜひお話をしていかなければと思っていることの一つに大会防止というのがあります。いろいろな会で会員はもう減っております。もうロータリーしかり、ライオンズしかり、商工会議所しかり、私が長年お世話になっております法人会もしかり、どこへ行っても会員増強、会員増強と言われるのですが、やはりこれはですね、お仲間は多い方がよろしい。そして例えば何か事業をするにしても、たくさんの方の力があると大きなこともできます。一人の力というよりは3人よればもちろん知恵も出てきますし、森元就の3本の矢の話ではありませんが、3人よれば3本の力強い、ことができるようになりますし、これが40人50人100人になりますと、もっと大きなことができるのではないか。ご承知のようにロータリーは奉仕の精神ということを軸に置いてお集まりいただいております。一般的に世間でロータリークラブですというお話を申し上げると、お金持ちの会ですかというお返事が 決してそうではないと私は思っています。奉仕というのはお金をもちろん出すことも奉仕になるでしょうけど、体を出すことも知恵も出すことも人のお話を聞いてあげるだけでも奉仕の中に入ると思うんですね。例えば困っている方がほんの10分でいいから私の話を聞いてくれないかなと言われた時に真剣に耳を傾けてあげる、それは一つの奉仕だと私は思っています。私はここに来てその一つだけお願いして帰りたいのは、大会防止についてです。昨年こちらは十数名の方お入れになりました、お入れになりましたっていうか入会していただいたんですが、ぜひ1年はお入れになりましたスポンサーの方、お声掛けなさいましたスポンサーの方がそばで面倒を見てやってほしいと思うんですね。どうしてもお役とか受けてますと前席になったり、あるいはその席の都合で離れ離れになってしまいますと、スポンサーを頼りに入ってこられた新会員の方はかなり心細い思いするんですね。次は何、起立をさせられたけど次は何をするんだろう、この歌の次は何をするんだろうとか、まあいろいろ心配の種は尽きないわけでして、でそばにいて声かけしてやるだけでもかなり、力をいただけると思うんです。そしてどこかに先ほど台湾の話出てましたけど、みんなで何かやろうよという話が出た時にはぜひに誘ってご一緒に手をつないでいってほしい。必ず手2本ありますから、2人は連れていけるはずですので、そういたしますとその間にその方はその方なりのお友達、あるいは昨日会った趣味のある方たちとお話ができるようになって、この例会にも大変出てくるのが楽しみになってくると思うんです。で、私はそんなわけで新米のその助教員ですから、お話が上手にできませんのと内容がよくわからないというところもありますので、ロータリーの友、会員同居別館でありました8月号のロータリーの友を、よくよく読んでみました。でその中でやっと分かったというか、もうお話するにはそれしかないなというのは、やはりロータリー会長の、現場の話をちょっと引用させてもらいたいと思っております。8月号にですね、ロータリーの会長がおっしゃっているのは、現行8万8000トンで8人ですか、88人ですかね、またすごい末広がりでいい数字だなと思って見てたんですが、それをですね、ごめんなさい、88万人失礼いたしました、100万人にしようということをやってらっしゃるようでございます。ちょっと待ってください、ね、だんだん年を取ってきますと数字が疎くなりまして覚えきれないんですね。そうですか、私が今朝見てきたところでは、現在日本全体でのクラブ数が2288、会員数8万8808人というふうになっておりまして、これをなんとかやっぱり10万人にしたいと、こういうふうなお話でございました。あ、すいません、失礼いたしました、日本のことでございます。で、日本のロータリークラブというのはもう先輩方は先般ご承知ですが、大正の9年にできたそうでございまして、もうじき100年になろうかという歴史を持っておりますが、戦時中に一時国際ロータリーを脱退したことが10年ばかりあるということで、その辺が空白になってるんですが、今日も留学生の方が出てらっしゃいますが、当時米山由紀さんという方が大変お乗りをなさいまして、現在のロータリーの礎をお作りになったと、こういうことでございます。そして、今年は、先ほど言いましたように日本で10万人にしようということで、ガバナになられました伊沢さんが、先だってこちらに表敬訪問されたそうですけれども、彼が、1クラブ 10% という案を言ってるんですね。1クラブ 現行の会員数の1割を増強してほしいと。で、その 中で会長のおっしゃる人数に近づけたいと。ですがいろいろ職業がございまして、営業の方ご経験のある方もいらっしゃると思うんですが、一言に1割って言っても本当に1割増強というのはどんなことでも大変なんですね。こちらは昨年の3割打者のような素晴らしい成績をお残しになりましたけれども、そんなわけで新米の私がこちらに来て、どうこうお話しすることは本当にないんですが、また今年もぜひに頑張っていただきたいなというふうに思っております。先月ですね、南クラブに参りましたら、実は南クラブで私のところの次女がちょうどプログラミングをやっておりまして、どのくらい話するのってか、もうお願いだけだから3分か5分って言ったら、それじゃ困るんで、なんとか少なくとも25分は持たせて帰ると、こんな風に言われましてですね、今日も来ながらいろいろ考えてみたんですが、どうお話ししても今お話しした以上のネタは持っておりませんね。私はここに来てふっとすごく感慨深く思いましたのが、こちらに、昨年お亡くなりになりました岩沢雅史さん、私の大先輩なんですが、法人会でもお世話になったりした大先輩なんですが、ここに一番最初、ここのコレステールというんですか、こちらに伺ったのがお孫さんのあゆみさんの結婚式の時にお呼ばれいただきまして、それで初めてはすごいいいとこがあるんだなと思ったんですが、その岩沢さんがですね、大変ロータリーのこともご熱心、法人会のこともご熱心、商工会議所のこともご熱心という方でございまして、もう 毎月のようにお手紙をいただきました。ロータリーについてです。今ロータリーはこんなことをやっているよとか、実は今日お持ちしようかなとも考えたんですけれども、岩沢さんの お孫さんがいらっしゃいワープ、最初手書きだったんですが、そのうちワープルで来るんですね、お手紙が。どこのお年を存じ上げておりましたもんですから、おかしいな、どう誰かに打ってもらってるのかなと思いますと、やはり金遣いがですね、旧金遣いなんで、これ絶対自分で打ってるよねという話になったんですが、お返事差し上げて、中に下手な実はさっき彼岸花の素晴らしい歌があったんですが、ちょうど彼岸花ぐらいの時期にですね、身を見まねで一作作りまして送りましたら、大変喜んでくださいまして、その後時折その歌の方の添削もしていただいたんですが、本当にお寝つきになるまでですね、その今はポール、例えばポール・ハリス・フェロー月間だよと、ポール・ハリス・フェローはこういう人だったんだよ、クラブはこういう活動をしなきゃいけないんだよというのを本当にびっちり、そうですね、これに3枚ぐらいのお手紙を頂戴して、私はすごく楽しみにずっと撮ってあるんですけれども、そういう先輩がここのクラブにはいらっしゃったんだなとか思いながら今日伺ったわけです。そして今日は米山の小学生の方にお目にかかって、ああ幸せにやってらっしゃるんだなっていうふうにも思いました。去年私はクラブの会長をやってまして、その青少年交換でたまたま私どものクラブが預かる番だったんですね。でもすごく感じたのは、これはその回り持ちでやっていいものなのかどうなのかというのが一つありました。で徐々にそういうことは提言していってほしいわということで、青少年の、役の方にも申し上げたんですが、作っていらっしゃる方にですね、何しろ私のところのクラブも、35名ぐらいいるんですが、だんだん高齢化してまいりまして、今なるべく若い人を誘いくれないというふうなお話はしてるんですが、若い方は若い方でお仕事があるので昼の例会はなかなか難しいと。確かにそうですよね、お職業いろいろありますから、例えばお制服を着替えて出てこなきゃならないとか、現場から抜けてこなきゃならないとかということは大変だろうと思います。そしてその青少年を預かってやりたい気はするんだよ、だけどねって、うちに帰ってばあさんと相談してみないといけない、 うち帰ってばあさんと相談してみたらば、口のついたものは片口もいらないと言われたとかですね、もう本当にその3食のお世話が大変で、またあの去年たまたま来た子が、体重105キロ、肉類、要するに肉、ハム、ソーセージとジャガイモと玉ねぎしか食べないという子が来てしまいまして、もうこれはもう本当に毎月毎月この子をその次のところは誰が預かるんだということで大変な思いをいたしまして、もうはっきり言ってもう誰か預かってくんなきゃ私会長辞めますよというふうな話までしたんですが、その後に、なんとか1年無事に切り抜けまして、外の方にも手伝っていただいたりいたしまして、もう地区の委員のところにもあの直談判で行きまして交渉してみたんですが、いやそれは君のクラブの問題だから君のクラブで片付けろの一言で終わっちゃうんですね。でも絶対もう地区の委員なんていうのは当てにならないと思っていましたら、今年私がやらなきゃならないという立場になりまして、そういうものなのかなというのも一つ疑問を感じました。そして今年の去年から、まあ、入り違いではないんですが途中からですね、あの米山小学生の、シャロルド・レミ君というあのフランスの子が実は来てるんです。でこれも我がクラブがお世話クラブでお世話してるんですが、お年が25歳ということで慶応の湘南校舎の大学院に行ってる子でして、この子はあの食事は自分でじゃして、今あなたはどこかのお世話ですか、一人で暮らしてらっしゃるんですか。ああ大学の寮ですか、それはいいですね。で彼はあのフランスから来たもんですから、リヨンというとこから来たもんですから、あの来ていきなり横浜にアパート借りちゃったんですね。だからアパート代があんまり高くっていただくお金じゃ暮らせないと言い出したわけですよ。でどうしようって話になりまして、まあじゃ あの茅ヶ崎でよければ来てもいいよと言ったんですね。で来てもいいよって言ったのは実はちょっとのボロですがアパートがありまして、たまたま文教の子が2月に 卒業で開くんで、そこでよけば来てもいいよということで、でそこに今あのその代わりその食事はさせられないよ、たまには呼んであげるけどということで、あの彼は一人でそこで暮らしてますが、おかげさまであの大変生活が楽になったと喜んでくれています。でやっぱり留学生にも喜んでもらわなきゃいけないし、私たちが何かしようと言っても例えば極端な話ですが月々に一人で4万5万この子に足してあげてくれと言われてもできませんけれど、例えばアパートが来ました、募集かけたけど入りませんでしたと言えば諦めもつくからいいですよという話をしたんですが、まあ私もそれ以上のことはできないので、あのとりあえず土日に我が家に来ておしゃべりしたりお洗濯をしたりして仲良くはやってるんですがね、まああのそんなふうに無理しないで講師もやっていけたらなというふうに思っています。まああのなんかちょっとロータリーの話からずれちゃったんですけれども、というかあの会員増加の話からずれてしまったんですが、まあそんなことで、今年もロータリーが研修旅行をやるんですが、彼は今一生懸命勉強してるんで、そのどこにも行ったことがないという話が出てきたんですね。でどこ行ってももう1年経つんだけれども、まあ、もうちょっと日本にいたいですよね、どっかにも行ってみたいですよねと。でどこ行ったことあるのって言ったら、この間の富士山に行きましたと、その交換留学生たちと富士山へ連れてってもらいました。でどこかのクラブでどこか一回旅行に連れてっていただいたというので、じゃあうちがお世話クラブなんだから、じゃあこの子旅行に連れて行きませんかという話で、皆さん全員にお計りするような話じゃないから有志の人ということで、あのご寄付をいただきまして連れて行くことにいたしましたら、先週の日曜日に一生懸命はがきの書き方を教えてくださいと来まして、お礼状を出すということで、彼はあの礼状を出すからそれは日本の礼儀だよっていうふうに言ったんですが、あのまあ一生懸命 あと半年なんか延長していただけることになったと。で半年延長していただけることになったけれども、そうするとお世話クラブが、毎月頂戴しているものの半分を負担しなきゃならないというお話を聞いてきたんで、まずクラブの承認をもらわなきゃいけないんですがどうでしょうという話が出まして、 で我がクラブでもこの子は一生懸命勉強してるから何とかしようじゃないかということで承認が出まして、米山の方からも承認が出ましたあと半年ということで、来年の何月失礼しました来年の何月まではいることになったんですがあの選手それまでここに置いてもらえるでしょうかという話が来ましてですね、帰るまでいいよって言ったらいや実はフランス不景気で帰りたくないんですって言うからやっぱじゃあ学校卒業するまでだよっていう話をしたんですけれどもまあそんなことも言い合いながら彼は大変ロータリーに感謝をしながら日々送ってます。まあそういう話を聞くと私もロータリアンでよかったなというふうに思うんですけれどまあ今年のロータリーの会長さんがですねやっぱりその8月号に食事をするときにその下を向いてないで皆さんで楽しくおしゃべりをしながら楽しいクラブにしてくださいということを言ってらっしゃいます。でもう今日私も食事させていただきながらこう耳を暖房のように伺ってて大変どあちらこちらのテーブルから笑い声が聞こえるんですね。和やかなクラブでいいなと思いながら伺ってました。きっとこのクラブは今年も大変たくさんのお仲間を入れていただけると信じています。どうも大変長い時間になりましたがご清聴いただきましてありがとうございました。どうぞご協力のほどよろしくお願い申し上げまして終わりにさせていただきます。ありがとうございました。